さて、カフェテラスのこの時間のお客様、兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎月第1月曜日にお話をいただいております。認知症の誤解されやすい情報を整理していただいたり、また認知症を否定的に捉えるのではなくて、介護側の一方的な見方になるかもしれないので、認知症を正しく理解しようというこの時間、先生にいろんなお話を紐解いていただいてます。さあ、それでは今日は早速ですね、認知症になりやすい人という、日頃から先生にいろんなお話も聞いておりますので、私もあれこれとちょっと目にすることがあるんですけども、その中で難聴の人というのがなりやすい人っていう中にあったもんですから、はい、ちょっとこのあたりを先生に紐解いてもらおうかなと思っております。
は
い、
僕が思うのに、難聴が持ってると認知症になりやすいとはなかなかそうは思わないんですけど、確かに、聞き取りにくい、聴力ですから、難聴って言ったら、耳、感覚器の問題もありますけど、これを脳に伝わってどう理解して判断するかがやっぱり含まれる中に、難聴って、認知症の方は、年も年やし、最近難聴で、さっき言ったことも俺忘れたわっていう感じで言われるかもわかんない。これを認知障害が進んだかなっていう感覚になるかもわからない。実際は難聴かどうかっていう判断がまた難しいかもわかんないですね。高齢者になると、騒音性難聴というか、高い高周波、4000Hz っていうところが、やっぱり聞こえにくくなるのは確かなんですけど、じゃあある程度はこう会話とか、ゆっくりしてあげたらできるんじゃないかなっていうのは僕は思います。だから難聴だから認知症になりやすいはないかなと思います。
ああ、そうですか。
はい。
ただ、父もそういえばちょっと電話で受話器で喋るっていうのは苦手な程度の難聴ではあったんですけども、
よく僕のところ診察して、今日先生補聴器忘れてますからほとんど答えてくれませんよって言われるんですけど、
ご家族が、
ゆっくり正面から入ると、人間って緊張すると聞かないといけないっていうのがあると結構聞こえるところもありますから、
集中しますから、
集中しますから、第三者になるとちゃんと聞かないといけない、そういう部分もあって、あれ聞こえてますよねっていう場合はありますね。一応僕、ボード字で書いて、聞こえない場合は書いて、今日は何月何日ですかって言って見せたら、大体答えられる場合もありますね、難聴の方がね。でも難聴だから認知症になる、そうですね、介護者から見たら、本人は聞こえにくいからわからないんだ、あなたの言ってることがっていう感じで言うかもわかんないですね。でも僕、その見てる中にやっぱり理解判断っていうところがちょっと落ちるから、早口になったり、声がちょっと聞こえにくいっていう時に認知症の症状と同じものを訴えはるかもわからないかなと思います。難聴っていう、病気の中の人が認知症になる確率っていうのは、そんなに多くはないっていうか、関係ないんじゃないかなとは僕は思ってます。
聞こえづらかったら、みんなのとおしゃべりするのが億劫になるのは、事実かなって気はしますけどね。そうですね。
このことが結局認知症っていうのを進めるかもわかんないですね。会話が少なくなってしまうっていうことが、そのことによって認知症っていうのをはっきりとして進んでしまうっていうのはあり得ると思いますね。
なんかそこからこう流れていく生活の仕方でなるかもしれないけど、イコールではないと
思いますね。だから人間やっぱり認知症になったら、その会話をするっていうことは確かに大切で、そのことによって脳は刺激されると思うんですが、難聴だからっていうことではないように思っています。
そうすると、私なんかもちょっといとこが突発性の難聴で、
ありますね、
でそのすぐにちょっと処置をしなかったもんですから、今は左耳が完全に聞こえなくなって、 って、はい、右側がかなりぼやーんとした聴力しかない、はい、だから難聴イコール認知症だったらどうしようと思ったりもしたんですけども
ではないと思います、ね、
だからコミュニケーションを違う形で取っていけば、はい、しっかりと脳の刺激もあるし、はい、ということ
ですね。そうですね、あの筆談じゃない、僕いつも書くんですけど、
はいはい、
まあ、筆談じゃないですけど、コミュニケーションを取るっていうのが大切だと思います。
それが目的で、はい、そこがこう落ちると刺激が少ないからということになるわけですね。
そうですね、
なるほどね。で先生もよくとにかくまあ、極端な言い方をするとお薬を飲んでて安心するよりはコミュニケーション取りましょうって常におっしゃってらっしゃる、そこなんでしょうかね。
そうですね、脳を刺激っていうところにおいてはやっぱり会話、うん、
はい、
コミュニケーションっていうのは一番大きい治療法だと思いますね、はい、
じゃあ先生のところに来られたさっきおっしゃった補聴器を忘れたので今日はできませんって家族がおっしゃっても、そのご本人さんは先生とお話しするのがとっても楽しみに、ね、来られる方多いと思うので一生懸命集中されてるから。
そうですね、まあ、人間が持ってる特性というか、うん、第三者に対しては悪く思われたくないし、うん、迷惑をかけたくないがこう買ってしまいますから、もちろんそれを緊張っていう言葉もありますけど、そういうことが一番大切かなって思ってお話しかけ、でも聞くことはいつも今日は何月何日ですか、お年はいくつですかって一番苦手なとこから入りますけど、はい、
そこはもう会話をするのが目的なわけですね。
そうですね、脳を刺激するっていう中に会話っていうのは一番大切かなって僕は思いますけどね、うん、
やっぱりお話を会って話をするってすごい脳の中のいろんなものを刺激するんですね。
人間だけですね、言葉でそのコミュニケーションを図るっていうのはね、だからそういう点で僕は大切かなと思います、
うん、このコロナ禍でね、なかなか皆さんこう集まってお話することもないですけどたまにまあ、この連休などはね、久しぶりにお友達と会おうかな、ご家族おじいちゃんおばあちゃんのところに行こうかなって方もいらっしゃると、おじいちゃんおばあちゃんにとってはまた刺激のある時間になるかもしれませんね、はい、
そうですね。でコロナ禍における認知症の進行とかいう問題をかなり論じている方もいらっしゃいます。確かに進行した可能性はあると思いますね、人と出会わないとなるっていうのはね、
はい、なんかその人と出会わない、つまりコミュニケーションを取らない、
はい、
もうひたすらコミュニケーションなんですね。
そうですね、脳の刺激の仕方としては一番、いいんじゃないかなといつも思ってますけどね。
じゃあ先ほどの最初に戻りますけども、聞こえにくい方、難聴の方は何かの方法で、さっき先生おっしゃったようにゆっくりと正面でお話をするということで伝わりやすいということが分かっていれば、それを続けることがいいと。
そうですね、僕ら家庭とかなんてちょっと後ろからねえねえおばあちゃんとかって言うんだけど、
はいはい、呼びかけますね、
ほとんど本人は会話としてなってない、やっぱり正面に回ってもらわないと、それでゆっくりじゃないと、なかなか会話としては成立しない部分がある。いやさっき言ったやんってよく言われるんだけどやっぱり正面からゆっくり伝えてあげないといけないのかなと思いますけどね、
は
い、
呼びかけられた方も生半可な返事をするの で、ね、はい、聞いたつもりに相手に思わせてしまうというのもありますね。
ちゃんと返事したよって言うんですけど、おそらく正面からは入ってないっていうのがあるかもわかんないですね、うん、
素通りしてる可能性、はい、音として聞いてるけど、
そうそうそうそう
中までは聞いてない、
確かに聞こえてるかもわからないけど、やっぱりそこで脳も反応して理解してっていうのが届いてないかもわかんないですね、
そうなんですね、はい、もう一つそこには睡眠の質が関係するとありますので、ね、ちょっとこのあたりは一曲お送りして伺ってまいります、はい、さて今日は5月に入って最初の月曜日、第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。認知症との関係で睡眠の質が関係していますよというのもちょっと見まして、ちょっとこのあたりも解説していただけますか。
解説というか、まあ、睡眠っていう、はい、睡眠の質って言われてますから、おそらく睡眠は睡眠障害って言った時に、
はい、
入眠障害と途中覚醒 はいはい、2時とか4時頃にどうしても覚めてしまうっていう睡眠障害がありますけど、はい、認知症っていうか結構この2時頃に覚めてしまうっていうケースが大きいかなと思います。あ、
認知症の方はですか？
結局ね、はい、途中覚醒っていうのは精神的心の問題で不安を強く感じると、うん、睡眠自体は一旦深くなって浅くなる。これが1回が2時間ぐらいのパターンで4回ぐらい、はい、2時間を4回ぐらい8時間、これがだいたい一般的に8時間が普通ですよってよく言われる原因かな、はいはい、別にそれは6時間であっても問題はないんですけど、その中でこう最初の例えば10時頃寝て1回は12時頃は通り過ぎるけど、はい、次の2時頃に浅くなった時にパッと目が覚めてしまう、はい、この原因はおそらく不安っていうかなんとなくそのことが大きい原因になるかもわかんないかな。だから認知症の方っていうのは結局僕らはその物忘れが進む記憶障害が主に見えますけど、はい、おそらく認知症の方が一番不安に思っていることは自分の存在感っていうのがちょっと薄れるというか危ぶまれるっていうか、このことが一番症状として出てしまうからちょっと不安が出るから途中覚醒してしまうっていうのがあるかも。時間とか分かりにくくなる、はい、暗くて静かやから不安をちょっと強く出てしまうっていうのがあるかも分かんないですね。それをどう乗り越えるというか治療していくかっていう場合になると、はい、やっぱり不安っていうものを、まあ、よく睡眠誘導では怖いでしょうとか僕に言われるんですけどね。
よく言う睡眠剤ですかね。
はい、はい、そうですね、
睡眠薬だ。
ああそういう話をします。もう一番昔は睡眠薬、
そうです、そういう言葉でした。
なんか嫌ですね。ちょっとねよくドラマなんかで寝るとこにこんな瓶が置いてあって全部飲んで自殺って、はい、今のお薬はあんなものでは死ねないですね。
あ、そうなんですね。
余計な話ですね。たくさん飲んでも今のお薬は多分命がなんとかっていう部分はないですけど、結局いろんなパターン、その寝つきを良くする、綺麗よく寝るとか、はい、持続する、5時間か6時間効果があるとか、はい、いろんなお薬がありますけどね、まあ、そういう形でちゃんと選択していったらに、むしろ認知障害があってっていう時はやっぱり暗くて静かになっていく、それは人間じゃなくても動物はやっぱり不安に思ってますから、それは誰でもあるだろうから、この不安っていうものを抑えてあげれば睡眠の質っていう部分で言われる途中覚醒することは少ないかなって僕は思いますけどね。
そうですか。
で、僕がよく使えるお薬っていうか、優におそらく軽い安定剤を使うことによって不安をちょっと取り除いてあげれば割とよく眠れますって言われる方が多いですね。
いわゆる睡眠薬系のお薬ではなくて
安定剤を、まあ、聞いてる皆さんと同じような薬でちょっと言われますけど、むしろその睡眠っていうことを完全にお薬で抑えてるんじゃなくて不安っていうところを取り除くことによってよく眠れますっていう場合がありますね。そういう形の方がそのふらついたりこけるとか、夜その目が覚めたらトイレへ行きますね。
そうですね。
皆さんなんで覚めたんやろっていう理由の中に、はいはい、あ、多分トイレ行きたかったので、トイレ行って帰ってきたら寝られたって言われるんですけどね、はい、そういう時にふらつきがないのは安定剤の軽いものの方が大丈夫かなって僕は思いますけどね、はい、それを飲んでもらって、2時に覚めて、ひどい人なんか2時に覚めて、4時に覚めて、6時に覚めて、もうあと1時間寝たいとか言われるんですけどね。
あります。
それを、やっぱり人間が不安に思うと、そこで浅くなった時に覚めますから、それだけ改善してあげれば、特に認知症の方は不安っていうのを抱えやすいと思いますね。暗くて静かになるだけで不安っていうのはありますから、それを改善してあげたら結構うまいこといく部分はありますね。
ということは逆にその睡眠の質が浅くてあんまり良くなかった結果認知症になるっていう、そこもイコールにはならない。
ないと思いますね。逆向きに考えすぎ、
はい、逆向きに考えてですけども
理由をこっちこっち持ってたらね、はい、でも認知症そのもの確かに不安にはなりやすいっていうのは確かですね。だからそういう意味で軽い安定剤っていうのは効果はあるとは僕は思いますけどね、
は
い、
やはり夜はぐっすり眠った方が、は
い、もちろんです。ほんで最近僕のとこに相談に来はるんですけど、はい、先生この人睡眠時無呼吸っていうやつがありますね。
ありますね。
時々聞きますけど、はい、なんか夜いびきが大きくて、はい、横で聞いてたらこの人ね無呼吸20秒ぐらい呼吸しないんですよ、
はいはい、
これになると確かに睡眠の質はかなり落ちますからね。昼間に影響してくるっていうんです、はい、ぼーっとしてすぐ寝てしまうんですとかいう感じで、最近認知症が進んだんじゃないでしょうかねっていう。
日中、はい、集中力がないから、
ないから何言ってもすぐほんと寝てしまうっていうことがあるから、で一度、睡眠時無呼吸っていうのも否定していく必要はあるかもわかんないですね。いびきが多いとか、
そうですよね、カッと言ってパッと止まってしばらく何も音
がない、あれこの人息してないって、しばらくしたらもう一回息される、
はい、そうです。
無呼吸の時間が入ってしまうと、睡眠の質っていうのは落ちますから、そういう場合はちゃんと治療されるのも一つだと思う、でおそらく途中覚醒っていうのは認知症の方は起こりやすいのは確かです、
はい
はい、不安に駆られるというか、攻めてくるというかは多いと思いますね。多くは2時とか4時とか、早い人は、早く寝る人は12時頃に覚めて、朝ごはんやって家やって、この人絶対おかしいですよ時間っていうのが全く分かってないって訴えられて、ちゃんと寝てもらうっていうのは一番介護上は大切ですね、
ご本人にとっても、で家族にとっても、
はい、家族にとって一番大切なんだと思います。自分たちが寝ようと思った頃に起きてうろうろされるともうイライラするとか言われます、
はい、でやっぱりそれでも睡眠も少ないわけですからね、ご本人もまた日中しんどくなってくるし、ね、また寝てしまう、
寝てしまう、
そうすると逆転にもなるかもしれないということですか。
そうですね、日中って言うてなんで寝るんですかって僕思うんですけど、日中はまだガサガサするって言ったら言い方が変ですけど、刺激がある、
はい、
みんながまだ起きてる、それだったら安心するんです
よ。よくわかりますね。転校生だったのでわかります。
はい、安心するから昼間はよく寝るんですけどね、夜がどうあの時間にうろうろされると困るんですって言われるんですけど、やっぱり不安っていうのがすごく睡眠の質を壊してる部分があるかもわかんないですから、そういう意味で治療してあげるのは正しいかなとは思ってますけどね。
今ね、私も思い出しました。だからその転校生で学校でとっても不安な状態を抱えて、日曜日の先生おっしゃったように、みんなが穏やかに過ごしてる時間がね、一番ね自分が落ち着くので眠くなってくるんです。
眠くなりますね。
でそこで寝ちゃうと夜眠れないんですよ。
そうです。でそこでね、やっと人間の脳って習慣としてこれを繰り返そうとしますから、はい、
そうですね、
だからあそこ寝ない方がいい。でもやっぱり周りの方が騒がしい方が自分は落ち着くんだと思います。
すごくね、はい、周りが穏やかに存在を意識して眠っていきます、はい、だから今もその癖があるので
そうちょっと習慣として残る場合が、
ね、
ほんで人間は静かで暗くて誰も反応がなくなるっていうのが一番不安を大きくしてるんだと思います、はい、だから冷めてしまうんだと思います。だから認知症の方は特にこの可能性は強く持ってるかなと思います。
はい、じゃあその時にはご家族も見てらしたら、はい、ちょっとそういうお話を先生にお伝えして、で、はい、安定剤的なもの、いわゆる睡眠導入ではない
不安を取り除くようなお薬は結構ありますからね、
はい、
それの方が効果はあるような気がします。
だからそのあたりもちゃんとお薬もあるということですのでね、ぜひみんなが安定して生活できるように、やっぱり笑顔でおはようってお互いに言いたいですからね。
そうですね、そういう意味が昼夜逆転とかややこしい言葉で、ね、それを 守ってあげるっていうのは、夜はちゃんと寝て昼間は活動をするっていう人間らしくっていうか、はい、
そうですね、
それを守ってあげるっていうことが大切だと思いますね、はい、
じゃあその睡眠導入剤だとちょっと足元がふらつく可能性もあるので、安定剤の方がいいんではないかなと、
はい、でも睡眠誘導剤を使うっていうことは別に僕は反対はないですけどね、はい、ちゃんと寝れるっていう意味では時間もちゃんと保てるっていうことでは、うん、別にそれを使うことが悪いことではないと思います、はい、
じゃあやっぱりそれはもうかかりつけの先生とじっくりお話を、はい、どういう状態かという、はい、
そうですね、
わ、はい、かりました、ありがとうございました。今日はまた連休中の方もいらっしゃって、初めてお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません、いろいろと目になさった、これはどういうことなんだろうという疑問もありましたら、ぜひまたお寄せいただきたいと思います。お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。